boiling out hot here. So cool sounds for you. This is Esperanza Spalding with Punta de Areia. になりました。改めましておはようございます。 81.3 J-WAVE Sunrise Funrise、 レイチェルさんがナビゲートしています。いや本当にあの日差しがまだまだギラギラしているんですけど、不思議にあの空に浮かぶ雲は秋めいてきてるんですよね。ただ気温、今日も予想最高気温東京地方は37度ということで猛暑日になっています。各地でも暑くなりそうですので、くれぐれもね気をつけてお過ごしいただきたいなと思うんですが、さあここでメッセージご紹介しましょう。あなたが戦っていることお寄せいただいています。ここではサクさんご紹介しましょう。男性の方ですね。先週日曜日から1週間夏休みを取っていました。家族で新潟に旅行をしたり、子供とプールに行ったり楽しみました。しかし明日からは仕事です。楽しかっただけに夏休みが終わってしまったという喪失感があり、明日から仕事モードに切り替えなければという自分の気持ちと戦っています。仕事がなければ夏休みもないし、休みがあるから頑張れるので、夏休み最後の一日を自分の気持ちと戦いながら楽しみ、明日に備えたいと思います。ですが今日は子供が宿題を片付けなければならないので、家でのんびりしながら聞いていますと、たくさん書いてくださってますけど、あでもこう思ってらっしゃる方多いでしょうね。一週間休み何とか取れたけど、あ会社だよみたいなね。わかります。私も会社員時代に1週間だけ休み取って、またあのテレビ局だったんですけど放送に戻るっていう時、あまた体が動かないみたいな ね。でもね、宿題のんびりやりながら、そんなお子さんたちを眺めながらラジオを聞いてくださってるということで嬉しいです。よかったら今日一日のんびり J-WAVE と一緒にお過ごしいただけたらと思います。そして明日からまたねリフレッシュした糧をね、どんどん背負って楽しく仕事に行けるといいですね。サクさんどうもありがとうございました。引き続きメッセージでご参加ください。テーマはあなたが戦っていること。番組のウェブサイトのメッセージトゥスタジオから、あるいはメールで sunfun@j-wave.co.jp までお願いします。さあでは武士をお迎えする前に一曲お送りしましょう。この曲しかありませんね。
2021 brought to you by 田中貴金属グループ
レイチェルさんがお届けしています 81.3 J-WAVE Sunrise Sunrise。 ここからは田中貴金属グループ Switch for 2021。 このコーナーでは2020年さらにその先の未来へつながるアクションをご紹介しています。今朝のゲストは武士です。高野智代さん、おはようございます。
おはようございます。
本当に甲冑ですか、鎧のような。
そうです、
超リアルな衣装というか、
800年前の鎌倉の武士の格好をしています。
すごいですね、この格好で。まさか車とかですか。
電車ですね。ドアツードアで行きました。
鎌倉からここまでその格好でいらしたんですか。見られませんでしたか。
本当にいろいろ見られますし、はい、話しかけられることも多くて。
なんでそういうこれ武士なのって聞かれますよね。
そうですね、
本当にリアルですね。もうこれはでも高野さん、これ単にコスプレで武士っていうわけではなく、実は武士に扮してゲストハウスを運営されています。去年鎌倉にオープンしたゲストハウス彩りを運営する株式会社アイリンクユーの代表を務めていらっしゃいます。これゲストハウスを運営するのになぜこの武士の格好なんですか。
自分のちょっと思いがあって、社会をこう変えたいと思った時に、キープディファレントっていうのが、違い続けることが、当たり前でいてほしいなってところで、何かこう自分で変わりたいって言った時に、自分の格好を変えてしまおうっていう、ファッションを変えてしまおう、鎌倉らしいってところもありますし、
はい、
武士が降りてきたって感じですね。
そうなんですか。結構普段着から私服からいきなり武士の格好でかなり成功にできた甲冑をつけてますけど、そこまで行くのにハードル高くなかったですか。
いや、これ結構自分で作ったので。
そうなんですよ。
結構本当に2年ぐらい、結構着ていて、だんだん着馴染んできてる。
そうなんですね。この格好そうすると六本木ヒルズまで来てくださってっていうこと、普段もですか。
そうです。365日24時間以上
この暑さの中でこの甲冑ね、水分補給しっかりしてくださいね。
ありがとうございます。
うわ、大変。そんな高野さんが運営されているゲストハウス彩り鎌倉、ゲストハウスというと旅をする人が集まる場所でもありますけども、彩りではこれまでのゲストハウスと少し違う異なる視点を持って運営されていらっしゃるんですよね。
そうですね、スタッフが今30人ほどいて、目の見えない方とか耳が聞こえない方とか、あと車椅子の方、受付をやってくれたりだとか、掃除をしてくれたりだとか、年齢もこう高校生18歳から84歳までっていう感じで、本当にバラエティな人たちがおもてなしをするそういう場所になってます。
そうですね、障害のある方たちだったり年齢も幅広く、いろんな方と一緒に作っていこうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
僕がこれもちょっと変な話なんですけど、障害者とか 病気とか関係なく出会える合コンをやったんですね。ユニバーサル合コンで、その時に彼らがすごい 本音を話してくれて、でその中に、働きたいけど働けないとか、本当に手帳を持ってる人たちの 5% ぐらいしか今働いてない、日本で働いてないので、何かこう一緒に働ける場所を作りたいと思って、それがおもてなしゲストハウスでできるんじゃないかなと思って発想したことです。
じゃあその時にふっとゲストハウスっていうアイディアも湧いてきたんですか。
そうですね。
そしてその彩りゲストハウスでは、通常セルフサービスのところをそうじゃなく工夫してるんですよね。これどうしてですか。
そうですね、一般にシティホテルとか、なんですかね、ビジネスホテルとかだと、ほぼセルフサービスになってると思うんですよね。
はい、
で今一般に旅も目的地に行ってで写真を撮るとかで、その間に人に出会わないとかっていうところが多いので、なるべくその人との交流を生み出したいな。でそこで単に人に会うだけじゃなくて、面白いこう人たちに、今まで会ったことのない人たちに出会ってほしいなと思って、そういうことをフルサービスでやってます。
フルサービスで皆さんがスタッフの方がいろいろとやってらっしゃるということですね。はい、そうですね。面白い人たちの筆頭に高野さんがいらっしゃると思うんですけどね。
僕はまだまだ
足りないぐらいです。インパクトもう絶大ですけども、そうか。で、鎌倉には宿泊施設がちょっと少ないかもしれないということもやっぱりゲストハウスを始めるきっかけだったんでしょうか。
そうですね、2年ほど前に鎌倉の花火大会の時に、まあ、本当に名古屋から、車椅子で来てくれたんですけど、まあ、彼女が泊まる宿泊所、車椅子で泊まれるところっていうのは鎌倉になくて、で帰りの電車もすごい満員電車で、自分がその全て押して 山を越えて近隣のところまで送ってったっていうのがあって、あ、これはちょっとユニバーサルルームのあるホテルって高いし、
うん、
ちょっとそういうニーズがあるんじゃないかなと思って、
うん、そうだったんですね、はい、私も地元近いので状況混雑具合とかすごくよくわかるんですけど、
そうです、
ね、なかなかホテルもそこまで多くはない中でユニバーサルな、ね、仕様っていうのはもうさらにほとんどない、少ないんですね。
そうですね、う
ん、このそういうニーズっていうのは増えてると思いますか。
そうですね、実際に観光庁の方からユニバーサルツアーの事業を、
はい、
実証実験をしてほしいということで採択を受けてるんですけど、観光庁の調べではユニバーサルルームを作ったホテルがすごい稼働率が3倍ぐらいになったりとかっていうところで、まあ、ユニバーサルルームから埋まっていくっていうのがあって、だから最初その思いつきだったんですけど、意外とその誰でも泊まれるってところで人気が出てくるんだなっていうところが分かりました、
ね。はい、これまでなかなかそういう場所がないから旅に出ることができなかったという方もまだまだいらっしゃるでしょうし ね、
う
ん、実際に利用されている方、うん、訪れる方の皆さんの反応っていうのはどうですか。
そうですね、やっぱり日本の方が 30% ぐらいで、海外の方が 70% ぐらいですよね。インバウンドが強いので。で、こちらに車椅子のスタッフがいても、手話を使うスタッフがいても、結構海外の人はそれを受け入れてくれるんですよね。で、まあそれを面白がってくれる。で、自分の名前をどうやって手話で言うのかとかっていうのをスタッフが教えたりとかして、
はい、
本当にこういう、当たり前にこういうのが日本で起きたらいいなって思って、反応はすごく、まあ、とにかく面白い、来てよかったっていうのが多いですね。
そうですか、うん、逆にスタッフさんの反応というか感想はどうでしょう。
ああ、そうですね、スタッフをやりたい人っていうのはやっぱりちょっと国際交流がしたかったりだとか、あとやっぱりそのゲストハウスで、まあ、宿泊っていうところをなんかサポートしたいっていうのか、すごい積極的な人が多いので、はい、なんだろうな、まあ面白いって、またみんなこう関わりたいっていうのが強いですね。
そうですか、うん、先ほど障害者手帳を持ってらっしゃる方でなかなか仕事に就けないという声もありましたが、うん、そういった方々もやっぱり皆さん働ける場所があってっていう、喜んでやってらっしゃいますか。
う
ん、
そうですね、やっぱり脊髄損傷で事故で車椅子になった方、まあ、ビルから落ちちゃったって、で、まあ、彼女自身は前はその営業職をやっていて、まあ、本当に喋りもうまいし、っていうところだったんですけど、まあ、車椅子になった途端に働く場所がなくなった。でも受付やれば本当に天下一品で、本当にみんなおもてなしができる、だからそういった意味で本当に即戦力ですし、まあ、なくてはならない存在というか、
そうなんですね、本当に利用されている方も働いている方もすごくハッピーな、ね、空間だということなんですけども、このゲストハウス彩り鎌倉、未来の鎌倉でどんな場所にしていきたいですか。
そうですね、地域の人ももっともっとこの運営に参加したりだとか、あとですね、やっぱり障害者の人たちが働くっていうイメージをここで変えてしまいたいなと思って、今そのサービス、サービス業っていうのはなくて、ものづくりとか作業系のものが多いんですけれども、まあ、彼らがその人と人と接する、まあ、その工程にいるっていうような仕事をもっともっと作っていって、社会にもっと羽ばたいていってほしいというか、そういう架け橋になりたいなと思います。
そして Keep Different って先ほどね、
ね
おっしゃってましたけど、いろんな形があっていいんだっていうね、こういう面白いビジネスモデルとしても、面白い個性としてもね、これからも鎌倉で発信をこの武士姿でしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
キストハウスについて詳しい情報は番組のツイッター、そしてサイトからもリンク貼りますので、ぜひ、ね、高野さん、あの武士の姿一緒に写真あと撮らせていただいていいですか？
はい、
嬉しいです。あの番組のツイッターでその写真アップしますね。アットマーク SUNSUN813、アットマーク SUNSUN813 なので、ぜひ皆さんご覧ください。そして鎌倉行かれるときは彩り訪ねてみてください。田中貴金属グループ Switch for 2021、 今朝は多様な人が集まるゲストハウス彩り鎌倉について、株式会社アイリンクユーの代表高野智也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。